こんばんは、佐々木優です。今日は久々の一人収録をしようと思っております。最近は宮本さんと二人で撮ることが多いんで、一人でやるのは久々なんですけども、一人でやることがあったら話そうと思っていたテーマがありまして、それが雨です。雨、自然現象の雨ですね。その雨に関する話、別にこうためになるとか、なんか雑学だとかじゃなくて、ただただ雨に関する思い出話を一回してみたいなと思って、今日はそのテーマを選んでみました。ちょうど今私、新潟県の三条市、燕三条エリアに来てるんですけども、来たその日はですね、ものすごい嵐というか大雨で、これもうどこも見て回れないんじゃないかみたいな天気だったんですけど、それはそれでね、それはそれで楽しいところがありまして、人はいないからすごく歩きやすいし、雨が降ってないと感じられない匂いみたいなものもあってですね、で結局私車運転して弥彦神社っていうものすごく古くからあるものすごく大きい神社に行って、で最後弥彦山まで、まあ、ロープウェイで行って、でさらに山頂まで700メートルぐらい歩いてってことをして、で全部霧の中、まあ、雨の中なんですけども、なんかそれはそれでね、天気の日に山登りするよりも忘れられない、忘れがたい景色になるんですよね。まあ、というわけで、まあ、雨って基本的にはネガティブな、ね、雨の日と月曜日はみたいな、その憂鬱なことの代名詞みたいなことですけども、まあ、都市生活者とかね、屋内で暮らしてる人にとって雨って余分なもの、余計なものですけども、外に出ているとなんかありがたいものだったり、他に変えられない印象を残してくれるようなものだったりしますよね。で、自分もいくつか思い出深いことがあるんで、ちょっとそれについて話してみようかなと思います。
メディアヌップ。
今私の手元にはですね、迷子になった時のためのメモとして10個ぐらいのキーワードが書いてありまして、まあ、これを気が向くままに話してみようかなと思ってます。一応順番通りにやるとなんかすごく長くなりそうなんで、適当に喋りたいやつから喋ろうと思うんですけども、やっぱりですね、私雨と言ってすごくよく覚えているのが、もう真っ先に思い出すと言ってもいいのがですね、セブ島で雨宿りした話っていうのがありまして、これ何かっていうと、セブ島、それはフィリピンのセブ島ですね。4週間の英会話学習の留学でセブ島に行ったんですよ。自分が37歳の時で、ちょうど転職の合間で有給期間があって時間があったんで、一回そういうことやってみようと思ってですね、セブ島まで行ったんですね。で、その時まだ子供もちっちゃかったんですけども、まあ4週間ちょっと行かせてほしいというか、心よく送り出してくれてこう行ったんです。なんで久々に一人になったんですね。妻もいない、子供もいない。で、同じように英語学習を、まあ、短期間で久々にこう勉強しようというか思い出そうとしている人たちって30代とかキャリアの中盤にあるような人たちが多いんで、私と同じように、まあ、30代半ば後半とかそのぐらいの人たちが、あれ何人だろうな、20人はいなかったけど10人以上いたな、15、6人ぐらいこう同じように集まったんですね。で、こうセブ島行って、セブ島っていうとなんかリゾートのイメージあると思うんですけども、まあそれはリゾート行けば華やかなリゾートなんですけども、何週間も滞在する英会話学習の学校なんで、もうなるべく安いところに建てたり泊まったりした方がいいということで、まあ、学校自体がすごくこう雑多なとこっていうか、すごくなんて言うんだろう、 貧しいエリアにあるんですね。貧しい、貧しいと言ってもいいと思います。でそこに学校と一緒になった宿舎みたいなものがあって、まあ、とにかくみんな同じ条件でそこに入るんですね。一人だけいいホテルにいるとか、なんか一人だけ豪華な部屋があると、もうそんなことなくて、もうみんな寄宿舎みたいな、ベッドと机とトイレがあるだけみたいな、なんかそこに放り込まれるってやつなんですよ。で私もこうなんか一発の都市生活者長かったと思うんで、長かったってことだと思うんですけども、結構ストレスが強いんですね。こう部屋もそんな綺麗じゃないし、バスタブもなくてシャワーだけだしみたいな、なんかそういうことがいろいろあって、まあ、とにかくそういうところにこうみんな不安定な状況の中にこうボンって放り込まれたその初日で、初日に明日からそのクラスが始まるんだけど、その前にっていうことでそのオンボーディングっていうか、ちょっとしたガイダンスがあるんですね。まあみんな一旦集まって、でちょっと顔合わせをして、で現地で必要になるお金、もうカードを使えるお店ばっかりじゃないですから、ばっかりじゃないところかほとんどないと言ってもいい。普通にこう現金でなんか物買わなきゃいけないお店がすごいあるんで、どうやってお金を下ろしたらいいかとか、どこにスーパーマーケットがあるかみたいなやつを、まあちょっと簡単にツアーしてくれるっつうんで、その現地の先生と、その先生は日本人の方なんですけど、あのみんなで15、6人ぐらいでこうゾロゾロゾロゾロとそのスーパーまでね、テクテク歩いてったんですよ。でもう地面はアスファルトはボコボコだし、もうしばらくその修理されてないというか、もうボコボコ、そこからはあの泥水とかいっぱいあって、でゴミなんかもたくさん道路に散らばってるんで、なんかこうまあ不衛生は不衛生なんですね。でそれにこうサンダルとかで行くもんだから、あの足とかに泥とか跳ねるんだけど、その泥がなんかすごくこう汚いものが混じってそうな感じがするわけです。実際混じるには混じってたと思うんですけども、まあ僕そういうのあんま気にしない方とはいえですね、その15、6人ぐらい集団でそこに行くとね、あのそういうのにこう共感しちゃうんで、なんか大変なとこ来たなみたいな感じで、こう心細くどんどんなっていくわけですよ。みんなね初日だし。でその時にまあ僕もあんまりいきなり初対面の人とベラベラ喋り出す方じゃないんで、その15、6人でゾロゾロ移動する間、まあ歩いて10分かそのぐらいかかるところだったんですけど、その間すごく会話がいきなり盛り上がるでもないんですよ。なんかみんなテクテク歩いていくしかないみたいな感じで、まあ行って、まあみんなお水買ったり、ちょっとしたパン買ったり、お金の下ろし方教わったりとかして、じゃあ帰りましょうって言った時に、ものすごい大雨が降ったんですね。それもう見たことないぐらいの大雨。それ今にして思えば、それ単にスコールじゃんって思うですけども、まあその後何回もというか毎日のようにスコール体験はしましたけども、その中でもかなりまあその初日のスコールが強かったんですよ。でその初日ってこともあって、スコールの感覚が体に馴染んでないんで、えこれっていつ降り止むのかみたいなことが全く分かんないんですね。でまあとにかくスコールなもんだから、ダーって降り始めたから、あのみんなで、あそこは何だろうな、なんかビルの軒先、そんな広くもない軒先なんで、もうビルにぴったり背中をつけなきゃいけないような感じなんですけど、あのそこにみんなでこうで雨宿りをしたんですけども、そのね雨宿りがね良かったんですよ。僕よく考えてみたら、本気で雨宿りしたの初めてだなと思って。雨宿りって何かってね、雨降ってる間その雨から身を隠して、その雨が止むのを待つということ、言葉としてはよく知ってるんですけど、大体普通暮らしてると出かけている時に雨降ってきたなと思っても、まあ、傘さして電車まで行っちゃえばもうあと家の近くまで行くから雨宿ったりしないですよね。あるいは雨宿りする時でも近所に、まあ、外出中近くのどっかに必ず喫茶店なりカフェなりありますから、そこに入ってまあなんかちょっと時間潰そうとか、なんだったらちょっと仕事しようみたいな、やることがありますよね。まあ、さらに天気予報発達してますから、あ、何時間後に止むんだなとかっての分かった上で、見通しを立てて行動計画修正しますよね。でも、その時した雨宿りって、初めての場所で、 いつ止むか全くわからない場所で見通しのないままにビルに背中をくっつけて、その日初めて会った15、6人といつ止むかもわからないものをただ止むのを待って雨宿ってるっていう、純粋な、この世にこれ以上 100% の雨宿りないんじゃないかと思うような雨宿りだったんですよ。もうその時はもう5時か6時夕方っていうか、もう夜になりかけていて真っ暗で、で雨降って地面がこう濡れると、まあ、たくさん交通渋滞がある国なんで、もバイクとか車とかのクラクションがどんどん増えて、なんかすごく騒々しくて、でヘッドランプとかテールランプがなんか水面に反射して、こうなんか街がこうギラギラしてる、でかつ雨音もすごいし、そしてそこにその日初めて会った15、6人の大人たち、もうなんかね、15少年漂流記かなって、まあ、あの漂流記の人たちだってもうちょっと知り合いだったと思うんですけどね。そのね、あ、これが本物の雨宿りなんだなっていう感覚が、まあ、とっても新鮮で、もう雨というともう真っ先に思い出す思い出ですね。でね、現にね、そういう状況になるとね、話すわけですよね、隣の人とっていうかね、ポツポツとね。うん、本当にポツポツと、何買ったんですかとか、普段お仕事何してるんですかみたいな。でも他に寄る辺のない人たちとのそういうたわいもないおしゃべりってすごく楽しいっていうか、ホッとする、ものすごい心細いですからね。うん、だからあの初日に雨宿りがあってくれてよかったなと思って、僕むしろなんかの組織とか団体のイニシエーションとしてのオンボーディング、入社体験、初日歓迎のプログラム作れって言われたら、概念としての雨宿りっていうのをなんかね、入れたいぐらいですね。その日初めて会った人たちが、そのオンボーディングプログラムの途中で、何か理不尽に、理由のない不安定な状態に置かれると。そして他にすることがない。他の人と喋ることしかすることがないみたいなものが、なんかちょっと発生すると。先の見通しもないみたいな。まあそういうのがあると、なんかもう何にもしなくても仲良くなるんじゃないかな。雨宿りってすごいいいなと思いました。もう一つ次はバス停の話なんですけど、これはですね、まあ雨と雪の中間みたいなやつなんですけども、よく覚えてます。私が、あれいつだろうな。子供が生まれた時ですね、だいたい今からすると10年ぐらい前のことなんですけども、子供が生まれてですね、ちょっと公園が近いところに引っ越そうかということで、それまで10年間ぐらい妻と一緒に下北沢のその周辺あたりに、まあ、長いこと住んでたんですね。池の上とか東北沢とか笹塚とかなんかその周辺で、その辺から私が今住んでいる西荻窪、しかもその北側で善福寺公園の近くに最初引っ越したんですね。善福寺公園っていうすごく素敵な大きな公園があるんで、そこを子供を散歩させたいとか遊んだりするのに良さそうってことでなんか引っ越したんですよ。で、そしたらそれまでよりも交通の便がちょっと悪くなったんですね。まあ、それまではなんか5分ぐらい歩いて電車乗ればどこでも行けるみたいな感じだったんですけども、そこからですね、西荻とか吉祥寺まで歩こうとすると20分ぐらいかかる。で、それが大変だなと思うときはそのバスが出てる。だけどそのバス乗り場までも8分ぐらいかかるみたいな、なんかそんな感じだったんですよね。で、最初の冬かなだったと思うんですけども、東京に珍しく大雪が降った時でドカッて降ったんですよね。で、東京まあ暖かいから降って朝になって日が出てくると、まあびちゃびちゃ溶けてきて、で降るものもちょっと雨っぽくみぞれっぽくなってるみたいな感じだったんですよ。で、今だったら今日リモートワークしますとかって言えそうなもんですけども、 当時全然そんなことなかったんで、普通に何があっても会社に行くみたいな感じだったんですね。で、その時になってはたと気づいたのが、そういう雪の日に歩く靴とか持ってないんですよ。持ってないですね。持ってなかったですね。で、雨が降ったりとか雪が降ったら、雪が降ったとしても普段通りのスニーカーで出かけて、ちょっと濡れるぐらいで、ちょっと歩いてれば乾くみたいな、なんかそれぐらいのことしか経験してなかったんですけども、その家が遠くなったことで結構雨の中歩かなきゃいけない、結構雪の中歩かなきゃいけないってことになった時に、いや全然今まで持ってたなんかスニーカーだけじゃ全然足りないなってことが、まあ、その時分かったんですけど、まあ、その時はとりあえずあるもので行くしかないから行ったんですけど、そのあるものっていうのがね、コンバースのねキャンバス地のあのスニーカーなんですよ。もうあんなものね、しかもローカットですよ。あんなものも歩いてたらどんどん雪入ってくるし、雪入ってこなくても外側から染みた雪混じりの雪が溶けた冷たい水がどんどん染み込んでくるんですよね。で、それで20分も駅まで歩けないんで、まあ、普段あんまり使わないあのバス停から駅まで行こうと思ったんですけども、まあ、まずバス停まで8分歩いてる時点でもうなんか足元すごいもうびしょびしょになってるんですね。すごい惨めなもう気持ちになってるわけです。まずそんなものを履いて出かけてる人いないし、そんなね雪の日にコンバースのスニーカーでなんていないし、でもとにかくバス停に行って並んだら、私の他に2人お客さんがいて、お勤めの方だと思います、女性の方2人って。そしたらね、雪の日って急に降った雪の日だったんで、もうバスもね来なかったんですよ。止まったり遅れたりとかで、でね30分待っても来ないみたいな感じで、もうその30分の間もう足元見つめてすごく惨めな時間を過ごしてたんですけど、そしたら目の前にタクシーがね、なんと幸運なことに空車のタクシーが向こうからやってきたんですね。で、そしたら先頭に立った女性の方がもうすごく気遣いのある優しい方で、一緒に乗っていきませんかってこう私ともう一人とね、その場の3人に声をかけて、でそうしましょうって言って、で止めて、でみんなでそのタクシーに乗ったんですね。これなんか雨宿りとパターン似てますね。なんかもういつ来るかわからない不安定な状況で、なんか初めての人となんか声を交わす機会があるみたいな、まあ、そういう似たところありますけども、まあ、その時のね、雪の寒さっていうかね、こうびっしょびしょのキャンバス地のスニーカーってこう惨めな状況で30分、まあ、あるいは歩いてる時間合わせたらもっとなんですけど、それがあったんでね、パッて声かけてもらってタクシーうまく捕まえることができて、座席に乗り込んだ時のホッとした感じってなんか忘れられないんですよね。忘れられないし、俺はこんな靴一つ持ってないのかっていうね、すごくなんか環境に依存したものしか持ってなかった、その都市駅地下に住んでる人のものしか持ってなかったみたいな、気づいて面白かったというか、とてもね印象を覚えてます。あと雨っていうとどうしても惨めな思い出とセットになってることが多いなと思うんですけども、町田のコンビニでっていう話があって、これも誰に話すでもなく、でも誰に話すでもなくて本当に話したことないですね。で、一人ででも未だに忘れずにいるんですけども、あれはですね、確か19歳ぐらいの時だったと思うんですけども、当時仙台に住んでいて、で高校の時に仲良かった友達が、まあ、大学に進学して、で町田の、まあ、アパートに住んでたんですよね。で泊まりで遊びに行ったんですよね。2泊かそれぐらいしに行ったのかな、よく泊めてくれましたね。今思えばすごい嬉しかった。でその泊めてもらって、じゃあ帰るわっつって帰った時に、なんかね物をもらったんだのかな、服かなんかもらって、 で、それをね、紙袋に入れて、で、じゃあねっつって、あの駅の方向かって歩いてたんですけども、その時に、また突然の強い雨がバーって降って、で、そうするうちに、紙袋が雨を吸って、ボロボロに溶けちゃって、で、中に持っているですね、服が、なんかこう、もうバラバラにほどけちゃうっていうか、もう、袋の形をなしてないんで、もう両手に抱えるしかないみたいな感じになっちゃったんですね。で、まあこれじゃあその電車も乗るのも大変、持ち帰るのも大変だってことで、まあコンビニに行ってですね、その大きい袋、まあ大体その一番大きい L サイズの袋さえあれば入るだろうっていうぐらいだったんですけども、まあその時あのちょっとしたものを買ったんですね。何だったかな、ボールペンだったかライターだったか、まあ当時タバコ吸ってましたんで、まあライターとかなんかそんなちっちゃいものを買って、でその時にあの大きい袋くれますかってなんか言ったんですよね。でそしたらそこの店長さんだったと思いますが、まあ50歳ぐらいの方が、あの大きい袋は大きいものを買った人にあげますって言ったんですよ。で、僕はあの、ご覧の通りっていうか、その荷物持つために傘もさせなかったんで、両手がね、下がってるから。だから全身びしょびしょで、ボロボロになった紙袋の破片がひっついた衣服の束を手に抱えて、それで、なんか、ちっちゃいものを持って、あの、袋くれませんかって言ってるんですよね。あ、この人袋欲しそうだなって、すごい全身で訴えてると思うんですけども、あ、大きい袋は、大きいものを買った人にしかあげられませんねって言われて、で僕19歳だったんですけど、これなんて冷たい人だと思って、あの東京怖いって、あの田舎から出てきた者にとってはですね、町田大都会なんで、なんて恐ろしいところだと思って、どれその時どうしたのかな、なんかね、あまりにも腹が立ってね、ちょっとその後どうしたか、もうその先は忘れちゃったんですけど、まあ例えば大きいものっていうと大きいポテトチップスの2個ぐらい例えば買うと、そしたら大きい袋もらえますよね。でも考えてみてほしいんですけど、そのポテトチップス捨てない限りその服入んないんですよね、まあ、食えないですよね、ポテトチップス2つなんて、まあ、捨てるしかないですよね。っていうか、いや大きい袋あれだったらなんとかっておっしゃいますけども、すごく意地悪なことされたなと思って、なんかすごく惨めな、恥ずかしかったですね。なんか例えば私がもしその時ですよ、レジの後ろに並んでて、目の前のなんか19歳ぐらいの男がもうずぶ濡れになってボロボロになった紙袋をなんかひっつけた衣類を両手に持って、で大きいビニール袋を手に入れるのを断られてたら、あ、なんか気の毒だなって思うと思うんですけど、まあそういう気の毒な目線も感じつつですね、すごい惨めで恥ずかしい思いをした話ですね。雨さえ降らなければそんなことなかったと思うんですけども、これも雨の話ですね。あとは私の、まあ、暮らしてる中で一番雨に遭遇するのがいつかって言ったら、もう間違いなくフジロックなんですよね。もう行きゃ雨が降りますんで、まあ、行きゃ降るってのもあるし、まあ一日中外にいるから降った時にそれを体感しやすいっていうのはあるんですけど、まあとにかく降るわけですけども、特によく覚えてるのがね、あります。もう何年だったか忘れちゃったんですけども、台風が来た時がありまして、あれは2019か18か、いずれコロナの前だったと思うんで、そのあたりにね、すごく雨と風が強かった時があるんですけど、まあ、それを、まあ、とりわけよく覚えているのはですね、私フジロックに体を休めに行っているとこがありまして、長年もう行ったらですね、なんだろう、熱心にステージを見て回るとかってことをもうほとんどせずに、まあ、1日1個か2個見たらもうあとは椅子に座って寝てるか、あるいはテントの周りでぼんやりしてることが多いんですね。でもね、今行ったらもっと一日中いろいろ見て回ると思うんですけども、2010年代を通じて 今思えば僕めちゃくちゃ疲れてたと思うんですけども、もう行ったらもう何にもしたくなくなるっていうのはありまして、まあ高いお金払ってね、チケットも高いわ、何も高いわ、交通費も道具も高いわで、ただ寝に行くにしてはものすごいこう贅沢なんですけども、もうそういうとこじゃないともう休めなくなってた、休めなくなった、行くともう休むことしか考えられなかったんで、もう一日中寝てるんですよ。とにかくフジロック行くともう本当にね、本当に寝てますね、一日中。あの外でも寝てるし、テントの中でも寝てるし、でそのね、そうなるとこう眠りのサイクルがなんかこうめちゃくちゃに、割とめちゃくちゃになるんですけど、まあもちろん夜寝るのはもちろんそうなんですけど、昼寝もするし、朝太陽昇るの早いから朝起きるの早くなったりとか、まあ、とにかくむちゃくちゃになっている時に、たまたま自分が覚醒している時に、その夜のすごい台風が来たんですね。もうとにかく雨もすごい、風もすごい。で、周りから聞こえてくる声とか、あるいは当時ツイッター検索すると、そのテントが飛ばされたとか、テントに水が侵入してきて大変になっているとか、自分のテントエリア、キャンプサイトが水没してるとか、まあ、そういう動画とか写真とかみんなバンバン上げてるんで、外に顔を出さないものの、周りがひどい状況にどんどんなっていってるっていうのは、こう、リアルタイムでわかるようなね、なんかそういう日だったんですよ。でもまあ、幸いにして、僕と僕の友達が持って行って張ってるテントは、割と頑丈で、設備も立派なんで、自分が寝泊まりしてるとこはすごい快適だったんで、そういうトラブルには見舞われず、すごく安心な場所から、あのテントのね、布一枚隔てて、ものすごい雨とか風とかを一晩中聞き続けるっていう時があったんです。テントは大きいんですけども、まあ、かなり大きい。スノーピークのなんとかドームっていうかなり大きいやつなんですけども、まあそこにこう4人がコット並べてるので、あの自分の体の隣あたりにもうテントの布がね、あるんですよ。だから、雨風がそれ打つときって、もう自分の顔の目の前で、ボーとか、バタバタバタバタってこう雨が降ってるって感じがするんですね。ただ、その幕一枚隔てて自分はとても安全なところにいるんですけど、とにかくこう、目の前で怒鳴られてるような、なんかそういう台風、こう来たんですけど、で、それがまあ夜からね、朝にかけてあったんですけど、その間私ずっと覚醒してて、まあ、ちょっとうとうとした時もあったかもしれない。基本的にはこう起きてて、そのね、真夜中に、まあ、その状況をね、とてもよく覚えてる。この真夜中に、普段住んでるとことは違う遠い山の中まで来て、で、とにかく寝れるだけ寝て、今なぜか頭が覚醒して起きている。で、世界は幕一枚隔てて、もう暴風雨になっている。ボーとかね、バタバタバタってずっと降ってる。ザーとかじゃないんですよね。で、そこにいるときにこうなんか不思議な、浮遊感というか、あれはなんつったらいいんだろう。宇宙に自分一人っていうんじゃないんですよね。たくさん人がいるのはわかるんです。そのキャンプサイトってものすごくたくさん人がいるので、人が密集しているところで、でもなんか、自分一人そこにポツンと、とんでもない凶暴な台風から安全なとこにいて、ポツンと取り残されているみたいな感じがするんですけど、するんですね。これがね、なんか僕のね、フジロックの思い出なんですよ。なんかすごいアーティスト見たとか、なんか感動したみたいなことも、まあ、あるにはあるんですけど、あの台風の夜、なんか自分にとっては、とっても思い出深い。わざわざ行ってよかったなと。そう。こんな体験にもかかわらずね、行ってよかったなと思うんですよ。で、もちろん台風って過ぎ去った後って、台風一過、その太平洋の西の気候がバッと太陽が光ってあったかい、来ますよね。で、あんなに大変な大雨が降ったのに、 また何事もないかのようにまた過ぎ去っていく。太陽浴びれば持ってるものも乾くし、まあ、そういう体験が、うん、できる場所。まあ大体あんなとこで普通キャンプしに行かないから、大体キャンセルするかなんかすると思うんですけど、台風だったら。でもみんなね、突貫しますからね。でそうするからこそ味わえるなんかものがあって、すごくね印象的ですね、あの雨も。あともう一つ、子供と一緒に車を運転して遠野のね山奥にあるタイマグラっていう集落があるんですね。カタカナでタイマグラ。これは遠野を北の方にこう行くと、あの宮古っていう場所との間ぐらいにあるタイマグラっていう集落があって、ここは日本で最後に電気が通った集落と言われるような、もうほんと秘境中の秘境みたいな集落なんですけども、そこで桶屋さんをやっているお家があって、でそこの人を紹介してくれるっていうんで、私の友人がそこを案内してくれて、なんか一緒に行ったことがあるんですね。でそしたらその時もね、ものすごい雨だったですね。でしかも街中ですごい雨だって言うんじゃなくて、山奥のもうそこ早知根山のね麓っていうか中腹、早知根山の一部みたいなとこですから、そこでものすごい大雨だとなんかちょっと怖いぐらいなんですね。なんか自然のパワーっていうか、雨とか風とか木の音とか葉のざわめきとか、もうすごい怖いぐらい雨降ってて、で車止めてその桶屋さんのお家とかに入っていく、ほんの5メートルとか何メートルみたいな、もうそれですらもうなんていうかびっしょ濡れになるぐらいだったんですね。で傘も持たずに行っちゃったから、出始めの時は雨降ってなかったんで、いやこれどうしようと思って子供びしょびしょになっちゃうと思って、その時はね、うちの息子5歳ぐらいだったかな、うん、5歳ぐらいだったような気がします。でちょっと車の中にいて待っててくれないかって言って、でね分かったって言うんですよ。で待っていて挨拶に行って、そんなね15分も30分も子供ほっぽっておくつもりはなかったんで、ちょっとご挨拶に行ってもうすぐ車戻ってくると思ったんですね。まあ傘でも借りて戻ってくることもできるだろうと思ってこうバッて行ったんですけども、行って僕はなんとか向こうの軒先にたどり着いて、こんにちはって言ってるそば、もうつまり1分も経ってないぐらいのところに、子供がね5歳だね、結構大きいワゴン車みたいな車だったんで、手でドア開けて降りてくるのもちっちゃな体の子供には大変だったと思うんですけども、もう泣きながらお父さんって言って車出てきて、ちょっと歩いただけでもうずぶ濡れになっちゃうような状況なんかパタパタと来たんですよ。で僕その時に、あ本当にほっといてごめんよってこう、まあわずか1分も経ってなかったと思うんだけど、本当にごめんなさいって気持ちになって、想像してほしいんですけど、大人でも怖いぐらいの山の中の雨なんで、でその車の中に一人置いてかれて、フロントグラスとかガーって雨を叩いてるとめちゃくちゃ怖いですよね。いや大人だって怖いと思ったんだから。でそこに一人で起こされて、お父さん追いかけて車バーンって開けて雨の中走ってきて、でごめんよっつって抱っこして、いやもう話さないよっていう気分になったんですけど、あの時のこう申し訳ない気持ちと愛しい気持ちとずぶ濡れで抱きしめたものをよく覚えてますね。しかしね、本当に雨がすごかったんで、ゆっくりとその場で会話できなかったんで、もう本当にこう慌ただしく、もうなんか5分ぐらいで去ったんじゃないですか、ね、じゃないかな。遠野の町中から車で1時間ぐらいかかるかな、1時間かからないかそれぐらいかなんですけど、そこまでわざわざかけて出かけていって、もう5分で帰ってくるみたいな、なんかいや失礼なことしたなと思ったんで、いつかまたご挨拶に行きたいなと思うんですけど、やっぱタイマグラといえば僕の中ではあの時の雨ですね。雨。なんだかよくわかりませんが、雨とかね、パターンとしては風とか太陽みたいな、そういうものを特集しても面白いんじゃないかと、まあ、常々思ってまして、 流行のトピックとかですね、流行りの何かとかじゃなくて、もうずっとある自然現象、もう人類どこにいても文字がある時もない時も、雨降れば同じような気持ちになるような、太陽出たら同じような気持ちになるような、なんかそういう自然現象を特集するみたいな回があってもいいんじゃないかと思ってちょっとやってみました。また次回お会いしましょう。おやすみなさい。